修法の表紙をご覧ください。そこに大変小さいのですが絵を引用してあります。ドイツルネッサンスを代表する画家グリューネバルト、1470年頃から1528年、つまり宗教改革の頃に亡くなったという、そういう中世のルネッサンスの画家のキリストの復活という絵の部分的なコピーです。大胆に復活の瞬間の写実的に描いた実にユニークな作品です。こういう復活の瞬間ということを描いた絵はないのです。復活された後に弟子たちに現れているとかですね、そういう絵が多いのですが、この絵についてキリスト教名画の楽しみ方っていう本がございまして、その著者の高久真一さんがこういう論評をしておられます。絵を見ながらお聞きになってください。イエスは闇の中に太陽とも見えるものを背にして怪しいほどの光に輝きながら石棺、石の棺から垂直に脱出し、今まさに空中に浮かぶ。前面や右手奥に吹き飛ばされている蛮兵たちが描かれていなかったら、イエス昇天の絵とも取られかねない上昇の勢いだ。闇の中に燃える火の玉は、背景の巨岩に象徴される死という自然界の鉄砂のような、鉄の鎖のような法則を巨大なエネルギーで断ち切った際の爆発を表す。その火の玉の色と神秘的な外輪の青色とがイエスのまとう天布に照り映えている。その光源と化したイエスの体の輝きは三条の変容を想起させる。波動のように舞い上がる布のなんと軽やかで自由なことか。まあこういう大変珍しい絵なんですが、この絵はですね、ある修道院、それは施領院も兼ねていた、その修道院の壁にかけられ、実はドアに描かれてるんですな。奥の部屋ですね。その前に、こう、観音開きになる塔がありまして、そこには生々しい、痛々しいイエスの十字架の死の姿が、こう、また写実的に描かれてるんですね。そして、それを開けると、この絵が出てくる。その施領院にはですね、もう、世の中から見捨てられた、いろいろな種類の病人の人たちが収容されていたんですが、その病人たちが絵を見ながら自分たちの今の苦しみを十字架のイエスの死の苦しみに重ねて、さらにそれを突き抜けて、この栄光の復活があるっていう、そういう望みを抱いたであろうというふうに想像されてるんですね。そういう名画なんです。いずれにしましても、この復活の絵というのは私たちの復活信仰の一つの、まあ、象徴的な絵、これを写実的に描いてありますから、このようにイエスが復活したんだというふうに受け止めなくても、その一つの意味としてですね、死に打ち勝った姿、それが栄光に輝いているっていう、そういう姿として受け止めるのはいいと思うんですが、私たちが実際にキリストの復活ということをどのように受け止めているのかっていうことは極めて現実的に大事な問題です。キリスト教信仰の出発点はこのキリストの復活にあるからです。キリストが復活したという信仰にあるんですね。その復活の信仰がなければキリスト教会は生まれていなかった。とすると私たちがどのように受け止めているかということは非常に大事な問題だと思うんですが、仮に キリストは神の子なのだから、死んでも死なないんだ。どんなことがあったって人間に負けない。だから死んでもそれは蘇るんだっていう、そういう信じ方があるとしますと、そうすると、キリストが十字架で苦しまれたとか、あるいは十字架に疲れる前に、この苦い杯を取り去ってくださいって祈ったことは、単なるパフォーマンス。弱ぶって見せたっていうことにしかならないですね。神の子なんだから、死んだって生き返るんだっていうのはちょうどフェニックスみたいに。強いキリスト像です。この強いキリスト像を信じている。こういう信仰もかなり続いたと思うんですけれども、強いキリスト像を信じている者にとっては、信徒は強くなければいけない。なぜならば強いキリストが一緒にいるんだから、そこでくよくよしたりですね。それから間違ったりするっていうのは、それは強い信徒ではない。とすると今度は次第にですね、強くなれないときには私はダメ信徒だというふうに思うようになってしまいます。ですから今申しましたように、キリストの復活を信じるっていうことはどういうことなのかっていうことをどのように受け止めているかは私たちの日々の生活に極めて関係がある。大事なことなんですね。今日のマルコによる福音書は、その、大変唐突な終わり方をしています。新教大学聖書ではですね、この恐ろしかったからであるっていうところで終わって、間が空いて結び一となって、そして、まあ、中身出しがあって、マグダラのマリアが現れるっていう、そういうイエスが弟子たちに現れたという物語が続くんですが、これはどうしてわざわざこういうふうにしてあるのかというと、ほぼカトリックもプロテスタントも含めて、この新教大学ですから、両方の学者たちが一緒に翻訳したんですね。両方で一致した見解は、9節以下は後から付け加えたものだという考え方になっている。とすると、実質的にマルコによる福音書は、これで終わってるっていう、マルコがこういうふうに終わらせたのだという、そういう立場を取ってるわけですね。しかし、古来、みんなこれでは不思議ですから、学者たちはいろいろこれに説明を付け加えたんです。一番単純なのは、本当は後ろがあったんだけれども、亡くなったんだと。紛失論。ね。しかし、これも現実的にはありえない。その、亡くなったとしてもですね、マルコによる福音書は70年頃に編集されたとすると、みんなまだまだ記憶が確かなんだから、どのようにでも、できたはずだっていうわけですね。それから、もう一つは解釈の問題です。この、婦人たちが震え上がって正気を失った。で、誰にも何も言わなかったって書いてあります。それは天使が言ってこう告げなさいって命令されたんですね。弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通りそこでお目にかかれる。というふうに天使に命令されたのに、婦人たちは何も言わなかった。命令に従ってない。っていうことですね。そしてその終わりが恐ろしかったからであるで終わってる。そんなバカなっていうね。ところがこれはそうじゃないと。その墓の中であった天使に恐れを抱いて何も言えなかっただけなんだと。その証拠に後で弟子たちがみんな、知ってるじゃないかっていうそういう解釈ですね。しかし、最近の聖書学者たちの中で次第に、こう、体制を示しつつあるのは、いや、そのどちらでもなくて、マルコがわざわざ、 こういう終わり方をしたのだというそういう解釈です。それはマルコは読者に対して問いかけている。このマルコっていう人が福音書という文学形態を最初に生み出した人なんですね。それまで福音書という文学スタイルはなかったんです。伝記ものですね。だけど伝記ではないですね、福音書は。特にマルコによる福音書なんかいきなりイエスの宣教から始まってます。そしてイエスの受難の物語のところがずっと多いわけです。そしてこういう終わり方してる。つまりこの文学形式っていうのは極めて独特なもの。そしてそれからマタイ、ルカっていう人あるいはグループがそれに習って福音書っていうのを生み出したんです。まだその他にも他の名前の福音書っていうのは残ってるんですけれども、マルコはこういう形で読者に問いかけた。それはどういう形かっていうと、マルコでは特にですね、男性の弟子たちが、つまりイエスとのやりとりにおいていつでもトンチンカンなんです。それで最後はイエスを知らないつって結局逃げてしまう。つまり男性の弟子たちっていうのは全然だらしない。それに対して女性の方がしっかりしていた。これは一つは時代背景があります。皆さんもご存知のように、あの時代には女と子供っていうのは人数に入らなかった。ですから人数数えるときには男性が何人いたかっていうことですね。あるいは裁判において女性の証言は許されていなかった。女は頼りにならないとかいい加減なことを言うっていうね、そういうふうに信用されてないっていう、そういう一段低く見下げている時代にマルコが男性は全然ダメだったと。それでしっかりしてたのは女性たちだと。弟子たちはみんなイエスが十字架にかけられた時も逃げて散ってた。だけどじっとたとえ遠くからであっても、マルコは遠くから女性たちが見守っていたって書いてます。あの残酷なね、もう目を背けたくなるあの十字架を女性たちはじっと見守っていた。そして墓に納める作業も女性たちが先頭に立った。で金曜日の午後3時にイエスが息を引き取られたっていうふうに、書かれてるわけですが、その日没から安息日に入る。ですから仕事が禁じられてるんですね。だけどあのイエスが死なれた後十字架から下ろして、それから墓にまで運んで、それから香油を塗って天布で包んで、さらにあの墓っていうのは横穴式岩に掘った墓ですね。今もまあこれがイエスの葬られた墓だっていうのは残ってて見ることができるわけですけれども、その入り口を大きな石で塞ぐ。その石なんていうのは一人で動くはずがありませんから、大勢の人でやっとこさ。ですからそれまで終わらせるっていうのは容易じゃなかったんですね。日没までにそれを全部終わらせなきゃならないっていうんで、途中の作業を省いたと思うんです。天布だけで来るんで、その証拠に、まあ、香料を持ってマグダラのマリアがもうまだ朝ごく早い時に出かけたって書いてありますから、気になって気になって仕方がない。その、死体からの、悪いには出たらいかんからって、そのですから一番最初に墓が空であるということを見出したのも女性たちだったと。その女性たちの知らせに従って男の弟子たちが行ったっていう、そういうね、まあどっちかっつったら男性はダメみたいな書き方で、女性の方がしっかりしてるっていう書き方だったんですが、しかしその結びにおいて、どんなにしっかりした人でもダメな時はあるっていう意味ですね。その恐ろしくて、結局この婦人たちも何も言わなかったっていう、そこに至って、大事なことは伝えなさいって言われたあの天使の言葉、さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる、 かねて言われた通りそこでお目にかかれる。これがマルコのメッセージではないか。つまり言いたいことはですね、もう一度ガリラへ行きなさいと、イエスが先にそこに待っておられるよと。少なくとも男性の弟子たちはもうイエスの前には、もしも蘇って面と会うっていうのはとてもできたことじゃないですね。特にペトロなんかはもう全対しません、誓いますって言ったんですから、もうそれが何のカンバスやってイエスに顔を向けられるか。大変な裏切りをしているのに、特にペテロに言いなさい、ガリラヤで会おうっていうふうにおっしゃってる。そこでイエスがペトロたち男性たちの罪を許しておられるっていうのが明らかなんですが、ここでガリラヤで会えるっていうふうに言ってるっていうこと自体は、これはこの学園の園長の新井先生もそういうふうに書いていらっしゃいます。もう一度マルコによる福音書を頭から読み直せと。特にイエスがガリラヤでなさったことで、そのガリラヤでなさったことっていうのは、当時の人々は人間として認めていなかった汚れた人たちにイエスは進んで接触され、それからおかしな方は公然と破った。安息日の規則とかですね、そういうのも公然と破って、そして意気消沈してる、差別され阻害されてる人がどんどん生まれ変わって生き返る、そういう働きをされたところです。だからマルコはもう一度生前のイエスがなさったことを見直せ。大事なことはガリラへ行けっていうふうに言われたのに、私は二つ意味があると思います。一つは漁師たち、彼らは漁師、ガリラは出身地でした。彼らの元々の生活の場でした。その生活の場が大事だぞと。つまり礼拝してるこの時じゃなくて、皆さんにとってガリラや、そこで復活のイエスに会うっていうことなんだと。そしてもう一つは、弟子たちもあのガリラヤでイエスと一緒に歩むことによって、弟子が何をするのかっていうことを示された。でも病の人が癒され、差別されてる人が自由になりっていうね、で時としては権力者と争論をしっていう、そういう歩みの中で、でも弟子たちはイエス様の影についてたらよかったですから、で結論的にかっこよさを受け取ってたんですが、そうじゃなくて今度はイエスはおられなくなった、だけど先に行っておられる。そしてそこでイエスが何をなさったか思い起こせ。イエスのように生きるときに、その時にイエスに会える。神秘的な経験を持つっていうことじゃなくて、私たちがたった一人の人にでもですね、自分で必死に使えようとしながら、しかもそこでしみじみと限界を感じるとき、そこで復活のイエスに会える。うまくいったときにイエスに会うのじゃなくて、私たちがいかに祝福の伝達者としてダメだったのか、これじゃダメですね、時にはペトロのように公然と、いや私なんか知らないよ、神様なんか知らないよみたいなことを言わざるを得ないようなこともあったとしても、なお十字架にかかり復活したイエスが、さあガリラへ行こう、そこで会おうじゃないかっておっしゃってくださってる。だからガリラへ行くっていうこと、ガリラヤでイエスに会う、これが復活体験。 ということだと思うんです。つまり、ある先生は前にも引用しましたけれども、生前のイエスの生き方が私の中に生き生きと蘇ってくることがイエスの蘇りっていうこと、そうでないと死んだのにムクムクと生き返ったっていうのでは強いキリストですね。しかしイエスがわざわざ弱さを担われた、そして我が神我が神どうして私を見捨てになったのですか、マルコによる福音書はそれを歴然と述べて、つまり最も悲惨な告白、しかし異邦人である処刑の責任者である百人隊長をして、まことにこの人は神の子だったと言わしめている、この逆説的な表現ですね。だから私たちも私たちの弱さにおいて復活のイエス、しかもそれは人に仕えようとすることの中における私の弱さにおいてです。その時に私に代わって仕えてくださったイエスが、いいぞやり直したら私がついてるぞっていう形で、よみがえりのイエスに会えるということじゃないですか。これが私は終わりのない生き方、つまりもうダメだっていうことにならない生き方につながると信じてるわけです。で、八木重吉の詩の中にですね、彼が死ぬ2年前の詩なんですけれども、ひらがなばっかりで4行、おんちちうへさま、これは上様ですね、おんちちうへさま、この4行わずか短い、つまりそのまま呼べばおんちちうへさま、おんちちうへさま、それだけです。で、その短い詩の前に前書きがあって、1925年、彼は1927年29歳で亡くなりました。大正14年2月17日より、我は誠に一つのよみがえりなりっていうふうに書いてあるんです。そのよみがえりなりっていうのは具体的にどういうことであったのかっていうのは研究者にもよくわかんないですけれども、とにかく彼はよみがえりっていうことを経験して自分でしっかり受け取る、それから彼の死の傾向が変わってる、つまりとても簡潔直裁になった。そして我が死は称名、つまり仏教でいう称名です、このナムアミタブツ、一緒にポイントですね、我が死を称名であれっていうね、そういう風に、つまり表現が全部深刻告白なんだ。しかもそれは多くの言葉がいらない。だから御父上様、御父上様、それだけで、ガリラヤで復活のイエスに会うっていうことを信じられるときに、この重吉と同じ信仰に立てると思うんです。もったいなし、御父上と唱うるばかりに、力なく技なき者、淡々として一条の道を見る。お祈りしましょう。聖なる御神様、あなたは私たちの強さや立派さにおいてではなくて、私たちのつまずきや弱さ、さらに裏切りを通して私たちに会ってくださる方でした。どうぞ行き詰まった時にいつもあなたを見上げさせてください。八木重吉が御父上様と心の底からたった一言切に呼ばわったように、私たちも呼ばわることを通してまたあなたの力に預かることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。